今日はイースターの礼拝です。金曜日に十字架につけられた主イエスキリストが今日の朝復活をされました。今から約2000年ぐらい前の出来事です。そのことを通して救いの道が開かれました。私たちは日曜日に礼拝をします。それはイエス・キリストが日曜日に復活をされたからです。ユダヤ教では土曜日にいつも礼拝が捧げられていました。そしてユダヤの方々というのはちょっとやそっとのことで習慣を変えることがありません。しかし同じくユダヤ人であった十二弟子、また周りの方々、彼らは毎週日曜日に集まるようになりました。なぜか、それはイエス・キリストが日曜日に復活をされたからです。そしてその礼拝は今日に至るまで2000年間ずっと続いています。そして私たちは2021年のイースター礼拝を神に捧げます。今日の聖書箇所をお読みしていきます。今日の聖書説教題は愛の勝利としての復活です。愛の勝利としての復活、聖書をお読みしていきます。新約聖書ヨハネによる福音書20章の1節から23節までお読みしていきます。20章1節から、週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペテロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペテロも着いた。彼は墓に入り雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いていなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉は二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、夫人よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。夫人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思っていた。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父でありあなた方の父である方、また私の神でありあなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。 そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。イエス様の復活の箇所です。金曜日にイエス様十字架にかけられましたが、杉越の祭り、もう大騒動の時期なんです。日本で一番近いのは大晦日の買い物をしたりとか、市場の状態、そういう感じです。杉越の祭りの直前の準備の日、そして、十字架にイエス様かけられても時間がないから、十字架刑っていうのはこういうふうになりますけど、伸び上がって息をします。非常に苦しい。でイエス様3時ぐらいにもう息を引き取られていました。でも他の両側につけられていた囚人たちがいた。彼らはまだ生きていました。彼らはすねの骨が折られました。すねの骨を折って、そうすると伸び上がることはできませんから、そうして窒息死をした。イエス様の骨は折られることはなかった。ただイエス様の脇腹を槍で刺したと聖書に記されています。その時に血と水が吹き出てきたことが記されています。イエス様はその傷跡を弟子たちにお見せになったのです。ご自分があの救い主イエスキリストであり、あの十字架にかけられたものであるということをお見せになったのです。日曜日の朝、マグダラのマリアは墓に行きました。マグダラのマリアはイエス様のことを本当に愛していたのだと思います。誰よりも早く墓に行きました。そうするとユダヤの墓というのは、まあ、ここのこういうような感じで入り口があって、丸い石が転がして封印するという感じになります。その入り口の丸い石が転がして取り除けてあった、人一人では動かせないような重い石です。そしてイエス様の姿がない。きっと盗まれたのか、どっか持っていかれたんだ。マリアは本当に悲しくて、ペテロともう一人のイエス様が愛していた、これヨハネと考えられています。ヨハネ福音書を書いたヨハネ、自分のことをイエスが愛しておられた弟子というふうな表現を使っているのだと思います。だから表現も細かいですね。ペテロとヨハネが2人で走っていったけど、ヨハネの方が先に墓に着いた、そういうことまで書いてあります。だけど中には入らなかった。雨布がそこに置かれているのが見えた。ペテロの方が遅かったけれども、ペテロの性格っていうのは何て言うんでしょうか、ぶっきらぼうっていうんでしょうか、あんまり考えないで、やっちゃう人ですね。ペテロはどっちかというと墓の中にズケズケと入っていきました。でヨハネもその中後で入っていった。そして確かにイエス様の体がないということを見て信じたわけです。イエス様がいないということは信じました。復活したというのはまだ信じてなかったと思います。この時点で。ヨハネ福音書というのは信じたという言葉、いくつものレベルで実は書かれています。救いに至る信仰ということではなくて、いろんな信じた、信じるという表現がなされています。で、イエス様がいないということは分かった。で彼らは帰っていきましたが、マグダラのマリアはずっと泣いてたんです。マグダラのマリアはあの十字架の時も一緒にいました。十二弟子の中で十字架のもとにいたのはヨハネだけでした。みんな逃げてしまって、でも聖母マリア様もマグダラのマリアもマグダラのマリア様もそしてヨハネも十字架のもとにいました。そしてマグダラのマリアが泣いていると、墓の中で2人の天使がいた。そして後ろを振り向くとイエス様がおられた。だけど泣いていたからでしょうか、あるいはイエス様が栄光の姿に変えられていたからでしょうか、イエス様だと分からなかったんです、マリアは。そして誰かが私の主を運び去った、あなたが ガーデンキーパーの人ですねがどっか持って行ったんだったら教えてください、私が引き取ります、どこに引き取っていいのかもわからない、葬るような墓も彼女は持ってたと思わない、だけど私が引き取りますというふうに彼女は言ったんです。本当にイエス様のことを愛してたんだと思います、マグダラのマリア様は。そしてイエス様が言われたマリアという声、言葉、ずっと聞き慣れていたあの言葉、その声を聞いた時に分かったんです、彼女はイエス様だ。そして今までずっと呼んでいたようにラボニーと呼んだ。ヨハネはこれヘブライ語でここだけ書いてるんです。 ただのティーチャーじゃ済まない、ヘブライ語であの時多分マリアはもうヨハネこの場面いませんでしたから後で言ったんだと思います、私はラボニと言いましたというふうに言ったんだと思います。だからわざわざそれを書いて、そしてそれは先生という意味だというふうに中に書かれています。これギリシャ語ですから新約聖書は。その出会いがあった。そして弟子たちはその日の夕刻家の中に鍵をかけていました。なぜかイエス・キリストが捕らえられたように自分たちの身にも危険が及ぶかもしれない、あの他のユダヤの指導者たちが自分たちを捕らえに来て殺すかもしれない、それが怖くて鍵をかけていました。その中にイエス様が現れた。あなた方に平安があるように、これは新約聖書でギリシャ語エイレーネという言葉、当然ヘブライ語ではシャロームです。シャロームというふうにイエス様が言われた。困難と不安の中にある弟子たちに平安があるようにと。そして手と脇腹をお見せになったあのイエス様が、あの先生が復活されたんだ、本物の復活だというのが分かるように。そしてシャローム、さらに語られました。父が、御父がイエス様を使わしになったように弟子たちをイエス様は使わされるということを語られた。これがあの復活の日に起こった出来事でした。今日申し上げたいこと、一言で言うと、この復活の出来事は愛の勝利であるということです。イエス・キリストの復活は愛の勝利だということ、それが今日申し上げたいことです。一番目のポイントがまさにそれになります。復活は神の愛の勝利です。私たちは神と聞くと全知全能と思います。キリスト教の神、全知全能だから何でもできる、思ったことは何でもできる、こうパッてやったら何でも起こるというふうに思ってしがちですけれども、実はそうではないんです。神はご自分の性質に反することはなさいませんし、なすことはできない。例えば嘘をつくこと、神はできない。真実なお方ですから。そして神は人に悪を行うこともできないし、されない。神はご自身の性質に反することはされません。そして神が作られたこの宇宙を貫いている性質というのがあります。私たちは物理的な法則がこの宇宙全体を貫いているということを知っています。17世紀に近代科学が発展していったときに、この前提にあったのはロゴスである神が、神がこの宇宙全体を作られたから何らかの法則があるはずだという前提に立って、その法則を観察によって見出そうとしていった。それが前提でした、近代科学の。神が実際そういうふうにされます。だから地球からロケットを打って火星までつくことができるわけです。計算することができるわけです。同じように愛である神が作られたこの宇宙には愛の性質が貫いているんです。表には見えない。しかし人を愛するときに私たちの心は皆温かくなります。これが本物だと思います。素晴らしいことだと思います。どこに行っても誰が見ても誰が聞いてもそれを思います。そして不正をするとき、醜いことをするとき、そんなことをしなければいいのにと思います。私たちは皆愛を求める、真実を求める、正義を求める。それは愛である神が 正義である神が、真実である神がこの宇宙を作られたから、その性質に沿って私たちが生きようとするときに、すぐに結果は出ないかもしれません。すぐには悪いことをしている人が、ずるいことをしている人が得するように見えるかもしれません。しかし長期的には、永遠の目で見るときに、愛によってしたものしか実を結ばないようになっているんです。そしてイエス・キリストはその御父のもとから来られ、その御父の性質を余すことなく私たちに見せてくださいました。あのクリスマスの出来事、受肉、そこにも神の愛があった、神の恵みがあった。イエス様の生涯を通し、イエス様は常に父を愛し、そして地上の育ての親であるヨセフ様を愛されたでしょう。そして聖霊によってイエス様を身ごまれたマリア様を愛された。周りの人たち全てを愛された。イエス様は公の生涯に立たれる前、荒野に行かれました。悪魔の誘惑に受けられた。断食をされました。悪魔の誘惑、後で話をします。それは今の私たちの生活の中にも見られるもの。悪魔の性質というのはどういうものなのか、それについても少し後で触れたいと思います。人々に教えられました。神がどういうお方なのか、悔い改めて福音を信じることが必要であるということ、神の国が近づいたということを語られた。人々を教え、人々に食べ物も与え、人々の病を癒し、心を癒し、導かれました。弟子を選ばれた、弟子を指導された。その全てにおいてイエス・キリストは愛し抜かれました。この人のうちには罪がなかったと弟子が告白せざるを得ないほどの愛の歩みでした。そしてイエス様は先週の日曜日、エルサレムに入って行かれました。エルサレム入城についてのお話を先週いたしました。熱狂した人たちもいた、妬んでいた人たちもいた。群衆をイエス様は愛していましたけれど、信頼してはいなかった。そしてご自分を裏切る者がいるということも知っておられました。その中でもイエス様は愛し抜かれました。十字架に向かう道に愛の種をまき、愛の花を咲かせられたのがイエス様です。憎しみはみじんもありませんでした。イエス様のうちに仕返しもみじんもありませんでした。ただ悲しみは常にありました。イエス様は弟子たちに裏切られて、またユダに裏切られて、平然としておられたと思うでしょうか。皆さん、あの最後の晩餐の席でユダに、もう心が定まっていたユダに、あなたがしようとしていることをしなさいというふうに言われたときに、イエス様どういう思いだったと思いますか。ゲッセマネの園での祈りが、またゴルゴダの丘への道が、そしてあの十字架が苦しくなかったと思われるでしょうか。イエス様は弟子たちに見せず、一人で何度も涙を流しておられたと思います。イエス様は苦しみを通られたんです。だから御父に、もしできることでしたらこの杯を私から取り除けてくださいと、ゲッセマネの園で祈られた。しかし私の思いではなく、あなたの思いがなりますようにと。そして御父は十字架の道を指し示されたんです。そしてイエス様はその道に向かって行かれました。御父への愛を持って、人々への愛を持って、イエス様は弱られました。泣き、また苦しみの中を通られました。そして我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかと、あの十字架上で叫ばれた。御父すら 自分を見捨てたかのようにイエス様は確かに感じられたのです。あの中で聖母マリア様はイエス様を祈りによって支えておられたことでしょう。その中でもイエス様は御父を信じ続け愛し続け、すべての人々を自分を十字架にかけ罵っている人たちも、そしてまた自分を裏切った人たちも許し愛され抜かれたんです。そして愛のうちに生涯を完成させられたんです。そして救い主として完成させられたんです。そのことを通してイエス様の人生の目的は大群衆を自分のもとに集めることではありませんでした。人気スターになって多くの人たちが自分に従い、その延長で神に従って天国に行けるなどとは考えられなかった。イエス様の生涯の目的は全ての人を救うことでした。そのために真理の道を行き、真理の道を教え、指し示し、人々を導かれました。わずか3年の公生涯でした。そして殺されました。愛のうちに。御父はその愛の生涯を歩み通した主イエス・キリストを御子を復活させられたんです。イエス様が人を憎む可能性あったと思いますか、皆さん。自分にひどいことをした人たちを、仕返しをしたいと思う気持ちは、そのような可能性あったと思いますか。私はあったと思います。イエス様は罪を犯す可能性あったんです。人として来られたんですから。その中で愛の道を選び抜かれたんです。イエス様は最後まで愛の道を、激しい苦しみを通って歩み抜かれました。そして私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと言われた。イエス・キリストの元を通って父の身元に行くということ、それはあなたや私が愛の道を歩むということです。十字架の道を歩むということです。そしてその道に花を咲かせるということです。愛の。じゃあ悪魔の道とはどういう道か。悪魔の道は駆け引きと策略の道です。悪魔はあの40日の誘惑の中でも、荒野の中での誘惑の中でもイエス様にいろんなものを見せました。この世の栄華を見せた、素晴らしい栄光を見せた、そして私にひざまずくならばあなたにあげましょうというふうに言われた。悪魔の道は何か、それ偉大な壮大な力で栄光で人々を引きつけるものです。優秀で切れる人、美しい人、ハンサムな人、スター、セレブを用い、あるいはそれにあなたがなれますよという道です。ゴージャスな建物とポピュラリティによる道です。それが悪魔が用いる道です。人々があなたの前にひざまずくような栄光の道です。そして自分の思い通りにいかないときに破壊的になる道です。人を恨み、裏切り、不平不満、あるいは切り捨て、ひどいことを言う、関係を断つ、許しがない、それが悪魔の道です。だってしょうがないでしょう、それにふさわしい歩みをしてきたんだから、あの人は、という思いです。それが悪魔の誘惑であり悪魔の道です。救い主の道は何か。御父が救い主イエス様を送られた時に、王宮に送られなかったことを私たちは覚えなければならないと思います。イエス様がお生まれになったのが馬小屋であったということ、イエス様が生涯を通じてずっと貧しくいらっしゃったということ、小さきものとして生きられたということ、実はそれが神の道だったんです。 そして言われました。幼子のように純粋な心がなければ天の御国に入ることはできない。次の画像を出してください。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くして、この子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。弟子たちは聞いたんです。天国で誰が一番偉いんでしょうか。当然イエス様からあなたが偉いですって言ってほしかった。栄光を受けたかった。あなたが立派です、だから天国でもあなたは偉いですって言ってほしかった。でもイエス様は、いやいや、幼子のようにならないと天国で偉いどころか入ることすらできないと言われたんです。イエス様は復活して十字架を通って復活して天国に入る道を開いてくださいました。だけど私たちがイエス・キリストを信じ、そして幼子のような心を持たなければ決して天の国に入ることはできない。それがイエス様の言葉なんで、私を通してでなければ父の身元に行くことはできない。イエス様の道というのはそういう道なんです。狭い門から入りなさいと言われました。滅びに至る者は門は広い、そこから入っていく人が多い。だけど狭い門から入りなさい。幼子のような純粋な心を持ち愛する人になりなさい。少なくとも完璧でなくても愛を求めなさい。幼子のようであろうとしなさい。純粋であろうとしなさい。誠実であろうとしなさい。真実を求めなさい。人を許しなさい。柔和でありなさい。平和を作る人となりなさい。それがイエス様が教えてくださったことです。次の画像をお願いします。主の祈りを教えてくださった後にイエス様は言われました。もし人の過ちを許すなら、あなたの天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。これはイエス・キリストのお言葉です。主の祈りを教えてくださった直後のイエス・キリストのお言葉です。あなたは今誰か許せない人がいるでしょうか。もしあなたが許せないままでいるなら、御父はあなたの過ちをお許しにならないんです。どうかその人を許してください。その人は許される価値がある、いやないかもしれない。本当にひどいことをした。おそらくそうでしょう。それでもイエス様が許されたようにその人を許してください。それが御父からの許しを受け取るために必要なことなんです。この愛の神が私たちに願っておられること、それは愛の道を歩むということです。そして愛の道を歩み抜かれたイエス・キリストを御父は死者の中から復活させられた。私たちがその道を通って天の御国へと招かれているんだということを覚えたいと思います。イエス様が代わりにやってくれたから私は何もしなくていいというんではない。イエス様は確かに私ができないことをしてくださいました。あの十字架で私は十字架にかかる必要はない、天の御国に行くために。しかしイエス様が歩まれた道を志さなければならない。愛の道を、許しの道を、憐れみの道を、恵みの道を、光の道を求めて歩まなければならない。それは求められていることです。天に私たちが向かっていくために、天国とはそういうところです。2番目、今日は信愛について、そして信仰について、希望について話をしていきます。2番目、弟子たちは御父が御子を復活させられたことを信じました。この時点で、イースターの朝の時点で弟子たちはまだよく分かっていなかったと思います。何が起こっているのか。 イエス・キリスト復活したこともこの時点でまだ信じてないと思います。死体がそこにない、ご遺体がそこにないということは信じてました。でも、どうなったんだろうという、ひょっとしたらというレベルだったと思います。会計係だったユダはお金に弱いところがあったのかもしれません。銀貨30枚でイエス様を売ってしまいました。イエス様と一緒だったら死んでもいいと言っていたペテロは、こんな人は知らないと言いました。それがついこの間の木曜日から金曜日にかけてのことです。12弟子で十字架の場面にいたのはヨハネだけでした。そしてヨハネは自分のことをイエス様の愛された弟子というふうに語っています。この弟子たちに、裏切った弟子たちに鍵をかけて、自分たちだけでいた弟子たちのところにイエス様が現れてくださったんです。鍵をかけていたところに現れたということは、イエス様体は持っておられました、きちんと。だから別の福音書を読むと魚を一緒に食べたりとか、そういう場面がありますけど、だけどフィジカルに我々が鍵をかけたら中に入ることができないような、そういう体ではもはやなくなっていたということです。天の御国の体になっていた。だからその場面に入ってくることができた。弟子たちは3年一緒にいたけれども、3年だけではよく分からなかったんだと思います。彼らの理解はペンテコステを経て深まっていくようになります。聖霊によってイエス様はシャロームと言葉をかけられた。平安があなた方と共にあるように、鍵をかけて中に入っている、まるでコロナでの引きこもりのような状況に少し似ているかもしれません。恐れて、外にあるものを恐れ、あるいはなんでこんなことが起こるんだと怒り、フラストレーションを感じ、鍵をかけて中にいる私たちにイエス・キリストはその場に来てくださり、平安があなたにあるようにシャロームと声をかけてくださるお方です。弟子たちはイエス様が復活されたことを、そのことを通して信じていきました。手の跡の釘の跡、両足の釘の跡、そして脇腹刺されたその傷跡を見て、これがイエス・キリストだと信じた。あなたはイエス・キリストの復活を信じられるでしょうか。そして天の御国が開かれたことを信じられるでしょうか。ヨハネはなんと雷の子というふうに呼ばれているんです。マルコ福音書3章17節を見ると、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子らという名を付けられたというふうに言われています。まあ気が短かったんだと思います。すぐに頭に来る、まあそういう人いますね、中に。ヨハネもそうだっただろうと思います。すぐに頭に来る、天から火を降らせましょうかなんて言ってる場面も出てきます。だけどヨハネは誰よりもイエス様の愛を感じてたんだと思います。だからイエスの愛された弟子というふうに自らのことを呼ぶ。ヨハネは福音書を読んでも手紙を読んでも一番愛について語ってるんです。神は愛なりという言葉、あれ第一ヨハネの4章の8節と16節です。神が愛だから私たちは互いに愛し合いましょう、そのことを書いているのもヨハネです。ヨハネはイエス様の愛をすごく感じていたと思います。そして十字架の下でヨハネはイエス様に言われます。そこにあなたの母がいます。マリア様のことです。マリア様に言われます。そこにあなたの子がいます。その時からヨハネはマリア様を引き取って生活をし、マリア様はヨハネと共に暮らすようになられた。いろんなことを教わったと思います。イエス様の生涯についても、受胎告知についても、幼少時代についても、イエス様のことをヨハネはマリア様から伺ったでしょう。そしてユダヤを出て、その後今のトルコのエフェソスに移ったと言われています。そこで生涯を終えたと言われている。ヨハネ福音書の一番最後21章イエス様復活された後、ペテロと弟子たちのもとに来ます。 イエス様は3度知らないと言ったペテロに対してイエス様が聞かれた問いを覚えておられますか？なんで私を知らないなんて言ったんだとはイエス様は言われなかった。反省してるかとも言わなかった。もう二度とあんなこと言わないかとも言わなかった。イエス様聞かれた問いは、あなたは私を愛しますかという問いだけでした。ペテロに対して、私があなたを愛することはあなたがご存知です。ペテロはそう答えた。3度そのことを答えられました。ペテロは愛がよく分かっていなかったのかもしれない。あの時点でイエス様が求めておられるのは何か、頑張ることでも無理して何かやることでもなく、イエス・キリストを愛すること、心を尽くし思いを尽くし精神を尽くしイエス・キリストを御父を聖霊を愛すること。ヨハネはそれが分かるようにあの21章を書いたんだと思います。皆さんや私に何が求められているか、このイースターの時、イエス・キリストの愛のうちに生き、イエス・キリストを愛すること、どれだけ愛されているかを知り愛することです。弟子たちの信仰、そして最後に3番目に希望、天に向かう歩みを始めるということです。天国はあるんです。本当に私たちはこの地上での生涯は約80年、それを終える日は来ます。あなたも私もそれで終わりではない。天国があるんです。天の御国があるんです。そこに向かう歩みを始めていくということ、それがクリスチャンとして歩むということです。先ほどお読みしたところ、ヨハネ福音書20章、イエス様言われました。23節、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。弟子たちですから特別に許す権威も与えられていたというのはあると思います。しかし弟子たちがもし許さなければ、御父は弟子たちのこともお許しにならない。先ほど見た通りです。許し許される歩みをしていくということ、それがクリスチャンとして神の国に向かった生き方をしていくということ、それが新たな生き方、それがイースターの生き方なんです。イースター以降の生き方、それは神の愛のうちに神を愛し、人を許し、恵みのうちに憐れみ深い天の性質に沿った生き方を始めるということです。完全でなくていい、完全でなくていいし、完全にはいかれないと思います。だけど悔い改めながら、悔い改めながら転んでももう一度立ち上がって天の御国を目指して生きていく、それがクリスチャンとしての歩みです。愛なくして、イエス様が愛し尽くす生涯を歩まれなかったら、イエス様の復活はなかったんだろうと私は思っています。もしイエス様が人を憎み仕返しをしようとし、救い主として完成させられてなかったならば、御父はイエス様を死者の中から復活させるということはできなかったんだと思います。イエス様は隣人を愛し、人を愛し、許し、敵をも愛する歩みをされました。イエス様教えられました。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それがクリスチャンの歩みです。これが天に向かう歩みです。これが神の愛を信じ、見捨てられたように思える時でも、なんで神様お見捨てになったのですかという言葉が出てくる時でも、神に信頼し続ける生き方です。私たちの前には2つの道があります。それは不平と怒りの道、破壊と憎しみの道、それが1つです。そしてもう1つはイエス・キリストの道、愛と 許しを受け取り、愛し許す生き方です。イエス様と共に天の御国に向かって、そのような時あなたは愛を持つでしょう、喜びを持つでしょう、平安を持つでしょう、寛容を持つでしょう、そして親切であり善意を持ち、誠実で柔和であり自制を持った人に変えられていくでしょう。そして一つ一つに愛の花を咲かせ、天の御国に向かった生き方をしていかれることでしょう。それがイースターの日にイエス様が開いてくださった天へと向かう道です。お祈りを捧げましょう。愛の勝利としての復活、父子聖霊なる神様、愛である神様、あなたは今日この日、主イエスキリストを死者の中から復活させられました。そして私たちが愛のうちに生きるようにと導いてくださっています。どうか私たちが主イエスキリストの道を歩むことができますように、狭い門から入り、キリストを通し御父へと至ることができますように、人を許し愛し、少なくとも許そうとし愛そうとし、悔い改め神の恵みのうちを歩ませてください。そして多くの人たちに恵みを運ぶ使者として用いてください。救い主、今日よみがえられたイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。